シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は12月上旬の注目作品について話します。
はい。
その前に音圭さん、
そうですね。前回多分僕は初めてなんじゃないかと思うんですけど、まあ外伝に僕が出なかった回ですね。
そうですね。
ラロッカさんと松さんで室井慎次の回をやっていただいたんですけども、まあ、どっちも未だに、まあ見てないんですけど、僕は。まあ、別にネタバレしてもいいかなと思って聞いたんですけど、いや、とっても面白かったですね。
そうですか。
はい。
ありがとうございます。
なんか、自分がいつも、まあね、出てる配信を、なんか出てないのを聞くの、なんか気軽でとても良かったですね。なんか、手前味噌ですけど、なんか、あ、外伝ってこんな感じなんだって言って、ちょっと面白かったですね。
ありがとうござい
なん
ます。
か
僕が出なかったのは2、3回あるんですけ
そう
ど
ですね。
ね。
結構まあありますけど、僕は初めて休んだかもしれないみたいなこと
そう
です
です
けど、
ね。
なんかまあ、もう完全にネタバレでね、聞いちゃいましたけど、ああ、まあそんな風になってたんだっていうのと、まあ、お二人も言ってた通り、まあ確かに僕は見なくてよかったかもしれないって自分でも思いましたね。
最後までもう出ちゃうんじゃないかっていう。
まあ、それは置いといて、はい。
では、今日は6日の週から音ゲーさん、お願いしま
はい。
す。
まずはっていうか、この週はちょっと少ないんですけども、まず、クラブゼロですね。三輪ワシコウスカさん、女優さんですね。何に出てた人でしたっけ？
ブラックバード、ペルイマン島にて。
ああ、アリス・イン・ワンダーランドのアリス役だったりとかした方ですかね。まあ結構昔ですけどね、それはね。まあ、彼女がですね、まあ栄養学の先生として、新しく学校にやってきて、そこでまあ最新の健康法として食べないことを教えるっていう、そういう授業というかね、まあクラブみたいなのをやるんですけど、で、まあ、そこで生徒たちが、子供たちがみんな食事をしなくなっていくみたいな、そういう、まあ、ブラックコメディというか、スリラーというか、いう作品ですね。で、これは2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品している作品ですね。まあ、この週は僕は一番これが楽しみだなという感じですね。まあ、この三輪、ワシコウスカさんが、すごい、なんていうかな、怖い顔しているというか、不気味な顔をしている感じの演技がすごい良さそうだなという感じですね。なんか、この国の設定としては、オーストリア、あ、違うか、監督がオーストリアなんですけど、まあ、北欧の話だろうっていうのはなんとなくわかるんですけど、まあでもなんか、ありそうみたいなね。そういうところちょっと感じますよね。進んでるところで特にありそうみたいなね。はい。感じですかね。
その昨今のその体系とかに対することなんですかね。
そう
そういう
かも
こ
しれないです
とを
ね。
や
まあ、
りしてるの
警
か。
鐘を鳴らすところもあるのかもしれないですね。行き過ぎたみたいなところでしょうね。
まあ僕は食べないとダメだと思ってるんですけどね。
いや、もちろん食べないと死んじゃいますからね。
まあ死なないにしても、
減
死
ら
なない
す。
程度だとしても、結構食べて筋トレした方がいいんじゃないかと思っ
そう
て
で
るタ
す
イプな
ね。
んで。
まあ、僕も、まあ、実体験というか、実践しているというかね、スポーツをやってきたんでそうですけど、しっかり食べて、その分、運動するというか、が一番健康的だとは思いますけども、じゃあ、あんまり運動できない人はどうするんだっていうところも、まあ、ありますけど、まあ、人間、運動するように一応できてるというかね、運動しないと、むしろ不健康になっていくように、まあ、進化してきたみたいなところやっぱありますんで、っていうのはあると思いますけどね。まあ、ちょっと見たいですね、これはね。
そうですね。
はい。ということで、一本なんですが、松さん、それ以外で、はい。
僕は、じゃあ、僕が、まあ、クラブゼロももちろん楽しみにしてるんですけど、
はい。
もう一個楽しみにしてるのが、まあ、あんま楽しみにしてるって表現はいいかどうかわかんないですけど、 どうすればよかったかっていう、ドキュメンタリー映画ですね。
はいはいはい。
まあ、これはその監督の藤野和明さんが、自分の家の、自分の家族を、まあと、ずっと撮り続けた、20年間撮り続けた、うん、まあ、話で、まあ、そういうドキュメンタリーたまにありますけどね。あります
よね。うん。でも20年はすごいですよね。
長いですね。
うん。
で、まあ、どういう話かっていうと、その自分のお姉さん、まあ、あの、一家がなんか医者家族みたいな。
ですね。うん。
みたいですけど、まあ、お姉さんが、その、医学部行った後なのかな、医者になったからなのか、まあ、統合失調症になっちゃったんですよね。
うんうんうん、
で、親はでも医者なんですけど、その精神科に通わせるとかいうことはさせずに、
うん、
まあ姉を家でなんかこう、監禁したような感じにしたったりとかっていう、
うん、
まあ、だからまあ現代的な医学からしたらちょっとおかしなことをしたんじゃないかっていうこともあって、
うん、
っていうことをまあ20年間撮影し続けて、
うんうん、
だからこのタイトルのどうすればよかったのかっていうのは、まあ多分自問自答してるんだと思うんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあそれの、これまあマジな話なんで、
うん、
多分その統合失調症がどんなものなのかっていうのも、
うんうん、
あんま見たことない人多いと思うんで、うんうん、まあそういう、まあ興味ってあれ、すごい言葉悪いですけど、
うん、
まあそういうこと、プラス、その画面から多分自分がどう撮るか、それを、その症例を見たときに、
うん、
自分もこうしちゃうかもしれないなっていうような、
うんうんうん、
やっぱ、百聞は一見にしかずじゃないけど、こういう態度を取るんだったら、こういう態度になっちゃうよなとか、
はいはい、まあ、
症例だけしか、その、リベラでしか見てなかったら、うんうん、なんでこんなことしちゃうんだろうなと思うけど、
そうですね、確かに。
っていうのを、まあ実際に感じたりできるんじゃないかなと思ってて、
まあ、はい、言うのは簡単ですからね。うん、あの
そうそう、
答え言っちゃうと、ちゃんと病院に連れて行けばよかったっていうことになるんですけど。うん、
まあ、薬飲んだりね。
ですね。うん。
でもまあ、ね、自分の親族で認めたくないとか、いろいろまあ、いろんなことが、うん、まあ、時代的なものもあるのかもしれないけど。
ね。うん。
うん。今すごい考えることができる作品なんじゃないかなと思って、一本ですね。
そうですね。うん。
で、あとは、ホワイトバード始まりのワンダーですね。うん、まあ、これちょっと見るかわかんないですけど。
はい。
2017年制作のワンダー、僕、君は太陽って、まあ、そこそこヒットした、
うん。
ジュリア・ロバーツとか出てる作品がありましたけど、
はい。はい、
まあ、その原作者の RJ パラシオっていう人が、まあ、もう一つ執筆した、まあ、アナザーストーリーみたいな、
うん、うん。
ホワイトバードっていう作品があって、それの映画化ですね。
うん。
で、監督はマーク・フォスター。あの、この、シネマクティフ東京支部に関連する作品で言うと、プーと大人になった僕っていうのを、
ね、はいはい、
マンスリーシネマトークで話したんですけど、
ありましたね、うん、
まあ、それの監督だった人を撮っていると、
うん。
あとは有名な作品で言うとチョコレートとか、
うん、
カゴの中の瞳とかも撮ってる監督ですね。で、ワンダーはなんかその、日に当たったらいけないんでしたっけね。なんか。
ああ、そうでしたね。日光に当たれないというか、そうでしたね。ヘルメット被ってたりしましたね。うん、外出る
時
に、
ね。宇宙飛行士みたいな、まあ、
はいはいはい、
格好してる。で、それを、その少年の話なんですけど、まあ、その少年をいじめた男の子がいて、
うん、
でその子、退学になっちゃうのかな。なんか、まあ、いじめたってことで、罰せられるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その子に、の家族の話ですね。
うん、
で、まあ、これ別に書いてるから、どんな話かっていうと、まあ、その子のおばあちゃんがちっちゃい時、少女時代。
うん。
まあ、戦争中の話ですね。第二次世界大戦中の話を、まあ、多分、中心に話が進むような、感じですね、
うん。
だから現代パートもあるのかもしれないけど、基本的にはそうじゃないんじゃないかって。
うん。まあ、過去の話、みたいですね、うん。で、まあ、そのおばあちゃんであるサラが、ユダヤ人だったというようなところですよね、
はい。うん。そういう話ですね。
はい。
まあ、はい。この週の対策としては、一番かな。まあ、日本、あと、モアナと伝説の海もありますけど、
うん、
僕はちょっと、一も見てないんで、
はい。そうですね。僕も見てないので。まあ、対策は対策ですけどね。はい。
そうですね。あと、ドクター X の劇場版も多分
そうです、
ね、お客さんが一番入るのかもしれないですけど、僕はドラマ見てないんで。
はい。僕も全然見てないです。はい。
はい。
でもあれですよね。東京国際映画祭でやってたんですよね。うん、先に上映してたんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、
ドクター X?
はい。
へえ、そっか。面白いのかな。
なんか、だから、新しい部門ありましたね。ウィメンズエンパワーメントでしたっけ。
ああ。
はい。の日本代表作品みたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、全くね、見てないんで僕はわかりませんけど、
うん、
これなんだってずっと思ってましたけどね。うん。
というか、これ初見で見てわかるんですかね。
ああ、確かにね。続きものじゃそうですよね。うん。
うん。じゃないと、だって外国人が見る可能性ある
ん
じゃないですか。
うんうんうん。
それはいいのかな。まあ、わかるんで作ってんのかもしれないけど。
うん。
で、あとは、フードインクポストコロナですね。
うんうんうん。
これは何年だったか。2009年に、
はい。
フードインクっていう、まあ、ドキュメンタリー映画があって、それがまあ、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にノミネートされてるんですけど、
うん。
それの続編っていうことですね。
そうですね。
まあ、コロナ禍で、まあ、買いだめみたいなことが起きたりして、まあ、食料品がなんかあんま十分に行き渡れなくなったような状況で、
はい。
で、まあなんか、まあ簡単に言っちゃえば、その大企業がより富む。
うん。
で、まあ、零細だったりするところが、どんどんどんどんこう、格差が広がっていくような、
うん。
その、食に対関する会社の格差、拡大みたいな話だったりとか、
うん、はい、はい。
まあ、添加物の話だったりとか、
うんうん、
遺伝子組み換えの話だったりっていう、まあ、食全般の話、
はい、
についてのドキュメンタリーみたいですね。
うん、まあ、あと、あれですよね。日本でも、まあ、ありますけど、実際に農業の現場で働いているのが外国人労働者だったりとか、うん、まあ、その辺ですね。まあ、格差もね、のところですけどね。うん。うん、
そうですね。あとはもう一本、大きな家ですね。
うん。
これもドキュメンタリー映画なんですけど。
そうですね。はい。
監督が、この外伝でも話した、うん、マンデー、このタイムループ、上司に気づかせない、かせないと終わらないか。
はい。
の監督である竹林亮監督。
うん。これ面白かったですね。うん。
そうですね。マンデーズはまあ、劇映画ですけど。
はい。
あとまあ、14歳のしおりも劇映画ですけど。
うん。あ、それもね、ドキュメンタリーだったんですかね。
あ、そうなんですか。うん、そうですか。
そっちは。
僕は14歳の中見てないんで。
はい。
ごめんなさい。じゃあ、そっか、じゃあ別に劇映画ばか撮ってる監督ではない、
うん。みたいですね。どっちも撮るみたいですね。うん。
まあ、が、まあこの、児童養護施設で暮らす子供たちの日常についてのドキュメンタリーっていう感じで、
うん、
まあ、予告編見る限りやっぱ顔は全然映してなくて。
あ、そうですね。うん。
実際の本編ではもしかしたら出てくるのかもしれないですけど、
うん、うん。
はい。昔、となる人っていう映画があったんですけど、
うんうんうん、
それはその、劇場でしか公開してなくて、
うん、
DVD とかにするとその、出てくる子たちが、まあ、公になっちゃうということで、
あ、
はい、
なるほど、ま
あ、はい、劇場公開のみの作品があるんですけど、うんうん、それもその、養護施設というか、
うんうん、
まあ、親がいる人もいるんですけど、
うん、
親が亡くなってしまった人とかに、隣人っていうのは隣の人って書くんですけど、
うん、
だから一緒に、その子供たちに寄り添うような、まあ、先生が、まあ、とても重要だっていうか、だからまあ、本当親じゃなくてもいいけど、人間にはその、隣にいてくれるような人っていうのは必ず必要だっていうような感じの話で、まあ、これもそういう、まあ、そういう結論になるかわかんないけど、まあ、養護施設に密着して、
うん、
そういうそこにいる子供たちの話を描いてるって感じですかね。
うん、そうですね。
これも結構僕は楽しみにしてるんですね、
う
ん。
そうですね。
で、ただのドキュメンタリーなだけじゃなくて、まぁ、あ、ちょっと異色なところとしては、斎藤匠が、まあ、俳優の斎藤匠が企画プロデュースしてるっていうのと、
うん、
あとラロッカさん案件でもあるんですけど、
そうですね。うん、
ハンバード・ハンバードが主題歌を担当している。
うん、ですね。
はい。これは僕は結構見たいなと思ってますね。
うんうんうん、
はい。そんなとこですかね、6日は。
はい。
13日の週は、じゃあ僕から。
はい、お願いします。
います。一つ目は、そうだな。時計さんにも、残しときたいんで。
うん、まあ大丈夫だと思います。結構ありますんで。
そうですね。
はい。
じゃあ僕が一番この週で一番楽しみにしてるのは、
はい。
お坊様と鉄砲ですね。
おー、ですよね。うん。
ここでも話しましたけど、
はい。
ルータン山の教室という、まあ、劇映画があって、
うん。
その、監督であるパオ・チョニン・ドルジ監督が今回も脚本監督どっちもやっているわけですね、
うん。
これなんかちょっとこう、まあ、ブータンのその自然豊かな感じも 前作と共通してますし、
はい、
なんかこう、ひょうひょうとした笑いみたいな、その、オフビート感みたいなのも共通して、面白い作品ではあるんですけど、まあどういう話かっていうと、まあブータンはその国王が行って、国王がまあ政治を取り仕切るみたいな感じの国だったけど、はい、2006年に民主化して、
うん、
初めて選挙があるよってことで、
うん、
まあ、それの前にちょっと模擬選挙をやりましょうみたいな感じになる
んですね。そうですね。選挙って知らないからっていうことですよね。そ
う
そ
う、うん、で、もう一つの話として、なぜか、その、
うん、
そこにいるお坊さんが、なんか銃を、用意しろみたいな感じになって、
うんうん、
そこはなんかちょっと、予告編とかからはよく、理由はよくわかんない、
ね。全然わかんないんですよね。
もう一個の話としては、銃をなんか探す、みたいなことが起きて、
うんうんうん。なんかコレクターが来るみたいな、ですよね。
アメリカからもな。
ちょ、それもよくわかんないですけどね。うん。
なんか007に憧れてるお坊さんがいて、みたいな。
はいはい。この銃が欲しいみたいなね。
そう、うん。で、まあだからそれと、その民主化というか、選挙っていうことを絡めた話、
ね。そうですよね。
多いですよね。
まあ、今やもう結構変わってしまってるところあるかもしれないですけど、その資本主義が入ってきたみたいなね。ところの国民の戸惑いだったりとか、まあそういうのもきっとあるんでしょうね。
うん、
そうです
ね。
うん、
銃は多分その資本主義だったり、まあ、
うんうん、
文明開化的な部分の象徴として多分描かれていると思うんですよね。はい。で、次に興味があるのは、小学校、それは小さな社会、う
ん。はい。
まあ、これもさっきの、大きな家とちょっとまあ似てないんですけど、全然、うんうん。まあ、子供たちを扱ってるっていう意味では似てるドキュメンタリー映画で、
うんうん。そうですね。
公立小学校に通う1年生と6年生っていう、まあ、2つの学年だけですけど、まあ、最初と最後の学生生活を追っているというものですね。
うんうん、はい。
で、これは、だから日本人なんですけど、日本人なのかな、うん、一応日本人かな、イギリス人の父と日本人の母を持つドキュメンタリー監督の山崎エマさん。
うん。
ちょっとすみません、国籍ちょっと調べてないですけど、
うん、
が、その、150日間。
うん。
4000時間にわたる、長期取材を行っていると、
うん。
で、これなんかフィンランドですごいよ、なんか、まあ、ロングランヒットをしたらしくて。
うん、みたいですね。
だからまあ、日本のテレビとかでよくこう、北欧の教育が素晴らしいみたいな感じで取り上げたりすることはよくあると思うんですけど、
う
んうんうん、逆に向こうにとっても日本の教育の面白い部分とか、
うんうんうん、
いいところあるんじゃないかっていうところを多分注目してると思うんですけど、うんうんうん、
はい。
だから、そういう意味でも、どういう風に描かれてるのかなっていうのは、面白そうだなってい
う
作品ですね、う
んうん。これも僕もすごい興味ありますね。
うん。まあ、そうですね。これむしろ仏さんに残して
ない。いやいや、言ってていいんですけど。だから、まあ、ちょっとね、予告でも描かれますけど、いわゆる日本での教育の特徴っていうと、その、集団行動とか協調性を結構重んじるということで、
うんうん、
で、1年生は、まあ、ほとんどね、教育を受けてない状態で入ってくるんだけど、6年生になった時にどう変わってるのかみたいなところですよね。これ、ね。どうですか松さん、娘さん見えるんですけど、なんかそういうのって感じますか？
そうですね。うちの娘の学校もその6年生が1年生を一緒に遊んだり見たりする。あるんですけど、まあ、その僕が聞くところによる日本の小学校の特徴ってやっぱ、掃除？
うん、うん。
とか給食とか。
掃除ね。うんうん。
自分たちでやるっていう。
はいはいはい。確かに海外ではやんないとこはやんない
ですよね。やらないらしいですよね。
うん、うん。
そこでもすごいいいことだなって僕は思ってた、
う
ん
う
ん。
そうですね。確かに。
やっぱり自分たちのところを自分たち掃除するっていうのは、
うんうん
うん、はい。小中学校では少なくともやった方がいいんじゃないかっていうふうには思ってますね。
うん。
だから横並びすぎるのは良くないんですけど、
うん。
でもある程度集団で生活するっていうことにはこういうことが必要だよっていうのはやっぱ知っとくべきじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱ相手の気持ちを考えるとかっていうのは個人主義だったら何でもいいわけじゃない、僕はないと思ってるんで、自分さえ受ければいいっていうのと個人主義は僕は違うと思ってるんで、うん、そこら辺、まあその教育がその掃除がっていうことで繋がるかどうかわかんないけど、まあ日本人の国民性としてはまあちょっと言われるじゃないですか、その、まあ、集団で動くのが得意というか、
うんうんうん、
まあ、外国人はすごく個人主義だみたいな、うんうん、まあイメージはあるので、まあそこら辺の教育の違いから生まれてるのかもしれないですね。
うんうん、
ちょっとわかんないですけどね。はい。で、 まあ、あとは、じゃあ、とりあえず一個だけもう一個あげるとしたら、
はい。
太陽と桃の歌かな。
おー、はい。
で、悲しみにこんにちはっていう2017年の作品があるんですけど、
うん。
まあ、これはとてもいい作品で、
はい。
カルラ・シモン監督という監督が撮ってるんですけど、うん、まあ、その監督の最新作ですね。
うん、
で、僕、悲しみにこんにちはの DVD を、丸井さんに借りたまま返してなくて、返さなきゃいけないなって、すごい思い出した。
なるほど。
で、この作品はカタルーニャの、まあ、悲しみにこんにちはもそのスペインの、まあ、話ですけど、
うん、
これもカタルーニャで桃農園を営む大家族を描いていて、
うん、
で、多分その近代化っていうことも表してるのかもしれないんですけど、
うん、
その桃農園がちょっと閉めるみたいな、
うん、
その代わりになんか太陽光パネルを設置するぞみたいな、ね、
うん、なんか買収されちゃったのか自分たちの土地じゃなかったのかわかんないですけどね、
うん
うん、
で最後の収穫を迎えるんですけど、うんうん、まあいろいろこう世代間でのギャップがやっぱあるから揉めたりして、
は
い、どうなるんだみたいな感じの話っぽいですよね、
うん、
まあそのスペインの太陽光がいっぱいあるような美しい映像も見れると思いますし、う
んうん、はい。
まあ、ある意味、現代の社会の側面を見ることができるテーマなのかもしれないですね。うん、で、この作品は2022年のベルリン国際映画祭で最高賞のキングマ賞を受賞したものですね。
うん、はい。
だから、すごい評価されている作品ですね。じゃあ、オドキエさん。
はい。
お願いします。
ありがとうございます。まずは、クレイブン・ザ・ハンターですかね。
はい。
はい。マーベルコミックの、まあ、こっちはソニーのやつですけど、スパイダーマンと同じね、系列の、まあ、ヒーローアニメ。ヒーローなのかちょっとよくわかりませんけど。
はい。まあ、SSU ですね。
そうですね。
ソニー・スパイダーマン・ユニバースの4作目ですね。はい。はい、
クレイブン・ザ・ハンターの、まあ、誕生団みたいなところですかね。
うん。
うん、で、まあ、主人公はそのアーロン・テイラー・ジョンソンがやってて、まあ、
アーロン、はい。アーロン・テイラー・ジョンソンでしたっけ？
あ、違います。そういう風に書いてありますけど。
あ、ごめんなさい。僕の間違いですね。あ、ごめんなさい。はい。
大丈夫ですか？はい。
はい。
で、その父親役として、ラッセル・クロウが出てくるという話。はい、話
こっちにもラッセル・クロウ出てくる
んだ。そうなんですね。まあ、MCU ではないんで、まあ、同じキャスト出てもいいのか。まあ、過去にもね、ありましたけど、
うん、
エターナルズでね、
うん。
女優さんいましたよね。そう、MCU で 2作違うキャラクターで出てる人もいなくはないんですけど。
うん。
まあ、どうなんですかね。今回、まあ、これは全然クロスオーバーするつもりは全然ないんだろうから、うん、まあ、いいんでしょうけど。
うん。
うん、まあ、だから MCU だとラッセル・クロウはゼウスですかね。
うん。
うん。ちょっとひょうきんな神様みたいなのやってましたからね。
うん。
はい。まあ、今回はなんかすげえ怖いお父さんみたいな感じですけどね。
うん。うん、
はい。まあ、全然、まあこれ一応スパイダーマンの宿敵らしいんですけど、
はい。
はい、知らないんでね。まあ、一応見ておこうかなという感じですかね。うん。うん、
あとこれ、特徴として、はい、あ、なんか R15 なんですよね。
ああ、そうですね。本当ですね。うん。まあだから、人が死にまくるのと血が出まくるみたいな感じなんでしょうね。
うん。
うん。まあ主人公がそういうやつなんでっていうことですね。うん。うん、野生みたいな、ね、感じっぽいですね。
みたいですね。うん、アンチヒーローですね、
はい。うん。はい。で、それから、不思議の国のシドニーですね。
うん。
はい。イザベル・ユペールが主演で、これは東京国際映画祭で今年上映があったんですかね。
あ、そうなんですか。
確かあったと思いますけど、はい。まあ、もうすでにね、見られてる方もいるかもしれませんけど、
うん、
まあ、彼女が主演で、まあ、夫を亡くしたフランス人作家が、まあ、本が、再販されるみたいなことで日本に来て、うん、まあちょっと旅行するみたいな話ですかね。
はい。
で、まあなんか知らないけど、いろんなとこを回ってるうちに、夫の幽霊が出てくるみたいなね。
うん。
で、この夫の役をアウグスト・ディールですね。名もなき生涯とかの主演の方ですけど、
うん、
が出てくるというような、フランス、ドイツ、スイス、日本合作という作品ですね。監督は外国の方ですね。
うん、
はい。まあ、イザベル・ユペールを見るだけでもいいかなと思って、これ一応選んだところはありますね。
うん。
うん。まあ、だから外国人が見た日本みたいなところ結構描かれてるのかなという感じですね。
うん。
うん。まあ、やっぱり、まあ、東京はよくね、外国の方が来るし、まあ、京都もよく来るんでしょうけど、
はい。
まあ、それ以外の部分のところとか、どういう風に映るのかな、みたいなところは結構あるかもしれないですね。
うん、ロストイントランスレーションとは全然違いますけど、
うんうんうん、
はい。まあ、なんか、ぽいな。外国人が日本に来るみたいな。
う
ん、
そうですね。
はい。
はい。で、それから、韓国映画の市民捜査官ドッキーですね。
ほう。
はい。お、これはあれですか？
ノーマーク。
ノーマークでした？はい、主演が、高速道路家族とか、ミス・ワイフに入れたラー・ミランですね。よく出るおばちゃんっていう風に言ったら失礼ですけど、はい、あの人が今回主演で、
うん、
2016年に韓国で実際に起きた事件をモチーフにした作品で、まあ、この主人公は振り込め詐欺に遭うんですけど、
うん、
なんか振り込め詐欺の組織のメンバーが、なんか知らないけど、その彼女に助けを求めてくるんですね。
うん、
で、その元の組織を、まあ、潰しに行くみたいな、その、主人公のラミランと、なんか女友達とか、なんか、姉妹とか、なんか、で、なんか警察に頼らず、なんか警察はなんか、頼りにならないみたいな感じで自分たちで捜査するみたいな、そういう話ですね。
うんうん、
はい。まあ、すごい面白そうですね。まあ、実際にあった話っていうのもね、まあ、すごいですけどね。
うん。
うん。はい。で、はい、あとはですね、あと二つ挙げたいですけども、
はい。
一つはミュージックですね。
うん。
これは、ドイツのアンゲラ・シャークネレス監督の作品で、
はい。
今作も、その前の、家にはいたけれどという作品も、まあ、二つとも、連続でベルリン国際映画祭で銀熊賞ですね、最優秀脚本賞と、
うん、
を、まあ家にはいたけれどは2019年で最優秀監督賞というふうに、うん、まあ、連続で撮ってる監督なんですけども、
はい。
内容としては、まあ、悲しみを抱えた男がってあるんですけど、まあなんか自分の出生になんかね、どうもなんかあるみたいで、なんか置き去りにされたのかな、生まれた時に、うん、まあそういう子が主人公で、まあそれでなんかミュージックってあるくらいですから、その歌うことで悲しみを乗り越えようとする姿を描きっていうふうに書いてありますけど、まあそういったヒューマンドラマっていう感じみたいですね。
うん。
うん、で、ちょっと予告見たんですけど、まあ、そんなに内容はよくわからないんですけど、まあ、最後に、彼が歌ってるシーンがちょっと入るんですけど、まあ、それが結構、うまいっていうのもあるし、なんか、すごいいい歌だなっていう感じがあったので、
うん。
まあ、これは、ミュージックっていうぐらいですからね、非常に期待してもいいんじゃないかなというところはありますね。
うん。
まあ、賞を取ってますんでね。はい。で、最後。キノライカ小さな町の映画館ですね。
うん、
これはドキュメンタリーなんですけども、枯葉などで知られるアキ・カウリスバキですよね。フィンランドの映画監督が、はい、フィンランドで、カルッキラという町があるそうなんですけど、
うん、
まあ、監督に、まあ、住んでるところなのか、その、なんだろう、まあ、思い入れのある町なのかね、ちょっとわからないですけど、まあ、そこにキノライカという映画館を監督がまあ仲間と一緒に作ったというののドキュメンタリーですね。
はい。
で、監督はまあ別の方で、ベリコ・ビダクっていう方が監督ですね。
うん。
うん。まあなんか面白い作品ですよね。面白い話ですよね。
うん。
うん。なんかまあ、なんだろう、その話というかその出来事としてもまあいい話といえばいい話だし、
はい。
うん。なんかその過程をね、なんかちょっと予告見た感じでは、なんかドキュメンタリーっていう感じではあんまりなくて、これ劇映画なのかなっていう感じの撮られ方してたんですけど、うん、まあでもあれですね、いろんな人にインタビューしたりとか、あとジム・ジャームシュ出てきたりとかね、
うん、
もうするみたいですけど、うん。まあ、これはちょっと見てみたいですね。この間、まあフィンランド映画祭行ったばっかりですけど、うん。うん、アキ・カウリスマキのお兄さんでの、うん、ミカ・カウリスマキという方がいるんですけど、うん、まあ、彼も映画監督なんですけど、
は
い、の、 頑固爺さんと愛の物語という作品をちょうどフィンランド映画祭で見たんですけど、
はい。
はい。まあそっちも、まあまあ面白かったですけども、なんかやっぱフィンランド映画っていいなっていうのね、やっぱりちょっとありますね。
うん。
うん。まあ、ということで。まあ監督じゃないですけどね、今回はね、これ。
そうですね。違う人ですね、監督は。うん。
うん。まあでも、主に出てるのは多分、秋香りすまきなんでしょうね。
はい。
うん。
世界で一番幸せな食堂を見たかな？見てないか？見てないな。それはミカ・カオリスマキ。
はいはいはい。
ですけど、はい。まあ、はい。
はい。以上です。
以上ですか？
はい。
はい。
よかったですか？他には。
スピークノーイーブルはいいんですか？
あ、そうですね。これもちょっと気になってますけど、
はい。パレーさんが、なんか、
あ、
なんかの時に言ってましたね。
はいはいはい。はい、胸騒ぎのリメイクで、またこれやるんですよねってことね、
うん、
おっしゃってましたね。
胸騒ぎ自身が今年の5月ぐらい
に、そうなんですよね。
公開されたやつだから、結構すぐなんですよね。
そう。で、制作は一応2022年みたいなんですけど、うん、胸騒ぎの方が。
はい。
まあ、たまたまこう、まあ、それ遅れた関係でしょうけど、同じ年に公開っていうね。
そうっすね。
で、こっちは、スノークノーイーブル、うん、あ、スピークノーイーブルは、主演はジェームス・マカボイですね。
はい。
うん。変な家族の方ですね、多分。
うん。
うん。
もてなす側の方
ですね。そうですね。そうそうそうそう。
はい。
はい。まあ、見てもいいんじゃないかなっていう感じではありますね。
はい。
うん。
これ、あれですよね。なんだっけ。ホラーとかのとこ。ジェイソン・ブラムが制作で。
ああ、本当ですね。そうですね。うんうん。
はい。だからまあ、ホラー、僕、前の胸騒ぎ見てないんですけど。
はい。僕も見てないですけど。はい、
これ、まあ、だから結構ホラータッチにしてるのかな
と。ああ、そうですね。うん。
うん、
まあ、なんか設定というかね。まあ、よくある感じの話ではありますけどね。うん。
うん、はい。
変な、なんか、親切にしてくれたと思ったら、変な家族だったみたいなね、うんうん、のよくありますよね。うん。うん、
そうですね。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
そんな感じなんですかね。うん、はい。では今日は12月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。